Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の石田衣良さん、そのパート3です。著書目覚めよと彼の呼ぶ声がするについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の石田衣良さんです。昨年11月にはエッセイ目覚めよと彼の呼ぶ声がするが、文藝春秋から出版されています。これはどっかで聞いたことのあるタイトルですが、
そうですね、はい、あのバッハの、うん、何でしたっけ、
カントアタ、
はい、カントアタの、はい、タイトルですね、はい、
そうですね、はい、これはその曲にインスピレーションを得てとかいうことなんですか、タイトル。
いや、そうじゃないんですよね。これ実はあのそこの中で題は変えてしまったんですけれど、はい、あのうちの長男の赤ん坊の頃の話を書いているんですが、うんうん、その時のエッセイのタイトルだったんです、
は
い、
なるほど。じゃあ彼は息子さんなんですか。
そうですそうです。あの朝になるとギャーッと叫ぶというそれの呼び声なので、別にあの天から神様が呼んでくれたわけではないんですよね。
あ、じゃあバッハの調べのようにこういう感じではなくて、かなりこう衝撃的な、は
い、いや、衝撃的でもないんですけどね。そうですね。はい。いや、でもなんか、初めて入った本の印税とかが引っ越し代で全部消えてしまって、うん、あれ、本とか書いても手元に残んないね、全然、みたいな感じの頃のエッセイですね、それは。
なるほどね。そうか。まあ、そんな、まあ、ですから、作家としてね、はい、走り始めた頃の、はい、思い出がタイトルになってるわけですけど。
はい、そうですね。
まあ、そんな、様々なジャンルの作家、デビュー以来、まあ、はい、ほぼ10年。
そうですね。
ということになって、まあ、その10年分のいろんなタイプのエッセイが、はい、詰められてますけども、はい、まあ、この中にもありますが、一本の原稿料がミルク代に消えた、というようなことも、はい、書いてありましたね。
ありますね。はい。
これが、まあ、その走り始めの頃。
そうですね。
ですか。
はい。なかなか最初の頃っていうのは、難しいですからね。僕、なかなか本当ラッキーなデビューだったんですけど、それでも、何年かかかるもんなんですよね。みんなに名前を覚えてもらうっていうまでに。
ね、まあでもそれ以来、まあ10年近く、まあ10年以上ですけども、はい、作家として走り続けてきた、はい、このワンデケード、どういう印象ですか？
なんかすごく面白かったですね。僕自身は、例えばデビューしてからの10年間ということで考えたら、ものすごく恵まれた創作生活だったんじゃないかなっていう気がします。
それはどういうところが恵まれてるというふうに。
いや、今ね、年々出版界全体が縮小してるし、文芸誌も売れなくなってるんですよ。なので、デビューの時の仕方っていうのがね、すごく大きいんです。逆にデビューして何冊か本を書いて、それでも、こう、ちゃんと売れない人、浮かび上がれてこない人っていうのはね、ものすごく苦労しちゃうんですよね、今。なので、そういう点ではもう、僕はデビュー作からすごく、なんて言うんでしょう、うまくいったので、はい、
スパーンと出て、そうですね、で、こう、かなりうまい感じで、
はい、まあラッキーでしたね、はい、
なるほどね、でもまあその10年間、まあ、10年というのはやっぱり長い期間、ね、はい、一つのこう塊だと思うんですけど、その間それ以前はサラリーマンというか勤め人というような形
で、ね、フリーランスでコピーライターやってました、はい、
まあでもそのコピーライターとかっていうお仕事をされてる時間と、はい、作家になってからの期間というのは、はい、ライフスタイルとかで変化とかあるもんですか？
いや、それがね、全然ないんですよ。フリーランスのコピーライターって、はい、打ち合わせとかあるときは家を出ますけど、なければぼーっとしてればいいので、実労1日2時間とか3時間とかだったんですよね。
それじゃあんま変わんない。
で、確定申告とかもやってましたし、なんかデビューして、なんかいつの間にか作家専業になってたんですけど、でも自宅で仕事をしているっていう意味では変わらないですし、あんまり、変化がなかったんですよね。
なるほど。じゃあ、こう結構連続して来ちゃってるわけですね。
はい、そういう点では、何でしょう、子供の頃映画とか音楽とか本が好きで、で、それがね、7歳とか8歳から始まって、かれこれ40年近くずっと同じことやってたような気がしますね。
なるほど。そうか。それがずっともう変わらず。
意外とそういう点では頑固だったんだなと思います。
ということは、昔から、はい、本は大好き。
そうですね。
読むの大好き。で、書こうと思ったのも、その流れで。
そうですね。7歳の時ですから、はい、やっぱり同じですね。
なるほど、なるほど。本当に物心ついた頃から、 将来の明確なビジョンがあったというような感覚
ですか？いや、それはあったんですけど、うん、でもそれは、例えばね、今、地方でテレビとか見ている女の子が、うん、私、女優になるとかっていうのと一緒なんで、明確なビジョンなのかどうかがわからないんですよね。たまたまうまくいったけど、うまくいかないパターンもありますからね。
でも、まあ、なろうと思って、なりたいなと思ってたのが、
はい、
まあ、たまたまと言っちゃなんですが、はい、なった。
そうですね。うん、あれこれとたくさん本を読みますから、
うん、
いい本しか覚えてないんですよ。で、作家はみんな化け物みたいな人間になるんだな、これはちょっと厳しい、無理かもしれないと思っていて、
うんうん、
で、ある程度大人になってから書き始めたので、いや、そう簡単に行かずないじゃんみたいな気持ちはありましたよね、
うんうんうん、
そしたらやってみたら、なんて言うんでしょう、思ってたより新人賞のレベルが全然高くなくて、これ大丈夫なのかなみたいな。
あ、逆に。
はいはいはい。
その文学界大丈夫なのかみたいな。
いや、文学界とは言いませんけど、なんで最終選考に入ってんの、なんでかなみたいな感じだったんですよね。
ほー、そうか。
はい。
なるほどね。でも、ずっと連続して繋がってるんですね。
はい、そうですね。だからそういう点では結構わがままな生き方をしてしまいましたね。働くこと自体の方が、どちらかといえば腰掛けでしたから。
うん、
はい。
なるほどなるほど。
すごく真面目な社員ではなかったですし。
そうですか。最近の石田さんにとって、日々の生活の中で、こう、贅沢な時間ってどんな時間ですか？
はい、やっぱり一番贅沢なのは、これ日本人全員とってそうだと思いますけれど、何の目的もなく、ただぼんやりできる時間ですよね。
実際ありますか、それは。
なかなかないですね。
うん、
はい。正直言って、最近なんか嫌な番組多いですね、テレビとかで。
嫌な番組。
はい。成金紹介番組。
ああ。
どっかの変なわけのわかんないですね。若社長みたいなのが、はいはい、フェラーリを5台とか持って、それ見せびらかすとか、気持ちの悪い番組あるじゃないですか。
は
あ、僕、ああいうの見るたびに、本当お前のところの会社残業代払ってんのとか聞きたくなるんですけど、なんかああいうね、嫌な感じ、が、なんか増えたのがちょっと気になりますよね。
そうですか。
うん、なんでこんなのになっちゃったんだろうな。
何にもしないのが贅沢なのに。
うん、うん。そう。だから、あんな風にね、例えば、ものすごい額のお金を使ったり、
うん、
アラブの石油王みたいにですね、無駄金を使うことがなんか贅沢であるっていう考え方はもう、全然違うと思うんだけどな。
違うのにねっていう話
なんです
ね。
いや、思いますよ。だって、笑っちゃいません？ある石油の国の王子様が、ポルシェを7台注文する。で、レインボーカラーに塗るんですよ。で、それは曜日ごとに乗り換えたいって言うんだけど、そんなことを考えるのは幼稚園児です。どんなにお金があっても。
ね、
本当、いいね、もう。日本だと言いたい放題だ。でもそんなこと言うと、うん、ね、ある国ではね、むち打ち刑みたいなことになったりする可能性もあるからね。
ああ、うん、そうですね、うん。まあでも本当にそこまで行くと、ね、ちょっとコメディの域に達しますよね。
達します。
達しますね。
はい、達しますね。
ね。
でもこれからはそういう時代じゃないですか。お金のかからない、のんびりした時間を持つ贅沢さみたいなことが、これからどんどん見直されていくと思いますよ。うん、
なるほど、
うん。給料上がんないですからね。はい
石田さんの小説には様々な町も登場しますが、
はいはい、
実際こう住んでる町もご自身でも、
はい、歩きますね、はい、好きですよ、なんでしょう、暇の時にブラッと町を観察しながら散歩する、でなんかちょっとお気に入りの小物なんかを買ったりするっていうのは、すごくいいですよね、東京に住んでいるすごい楽しみだと思います、で駅一つすると全然違うじゃないですか、はい、
そうですね、はい、そんな石田さんにとって、いい街ってどんな街ですか？
はい、いい街はね、みんな勘違いしてますね。
勘違いして
る、はい、地方の人は六本木とか青山とかのああいう景色を見て、うわ
ー
素敵とかって言うけど、本当にいい街って、雑多な人がね、いろいろ住んでる街なんですよね。若い人もいる、中年の人もいる、おじいちゃんおばあちゃんもいて、子供もいて、それぞれの人が混じり合いながら、でも雑多にそれぞれ生き生きと生きているっていうのがいい街なんですよ。なので、六本木ヒルズとかどんなに立派でもあそこに行って、おじいちゃんも子供もほとんど見ないですよね。
そうですね。
すげえ綺麗なショッピングセンターだよね、これ、とか思います。
はい、
なので、そういうのがなんか憧れたっていうのはちょっと寂しくないですか？
はい、じゃあ逆にそのいろんなものが雑多にこうごちゃごちゃってあるというのはどういうところが具体的にはイメージありますか？
今それ言ったの本当に池袋とかそうなんですよ。隣に行くと巣鴨があって、おばあちゃんも普通に歩いていて、なのでその小説の中でも年寄りも出せるし子供も出せるし、で風俗の世界もあれば やっぱりそういう危ない感じだったり、お酒飲む街だったり、
うん、
で、ちょっとね、法律すれすれのところで生きてる人たちも、でもそういう人もいる街がいいんですよね。
うんうん、
何もかも浄化してきれいにすればいい、呼び込みも全部しょっぴいてしまえばそれでいいっていうんではなく、
うん、
僕、そういうのはなんかあんまり好きではないので。
なるほど。
はい、
じゃあ、池袋というのは、まあ、ある意味一つ、ちょっと象徴的な。
そうですね、うん、池袋とか新宿とか、なんかそういうごちゃごちゃしたところ、
うん、
悪いところに行くと、ちょっと危ない感じが残っているところが好きですね。
そうですね。はい、まあ、確かにこう一見というか一般的なイメージでは池袋って、まあ、いい街という表現があんまり使われないですよね。かなりやばいとこもあるし、うん、匂いもあるし、はい、みたいな。
でもちょっと外れれば普通の住宅街もあり、
うん、
でも大学とか例えば芸術劇場のようなね、うん、クラシックのホールなんかもあったりして、なんかいいバランスだと思うんですけどね。
なるほど。
そういうのが全部ギュッと集まっている感じが、
うんうん、
はい、
それがいい街であるという、う
ん、だって嘘くさいもんね六本木も青山も代官山もちょっと、
はい、綺麗すぎる感じ、
うん
うん、街の移り変わりもそうなんですけど、
はい、
まあ、この作家としての10年過ごしてきて、
はい、
まあ、日本のありようっていうのも相当変わってきてると思うんですけど、
はい、そうですね、
うん、その移り変わり見てお感じになることって何ですか。
迷いの時代に入ったなって感じはします。
迷い、
はい、
うん、
今まで自分たちのやり方が大丈夫だ、これでいいんだと思っていた、その自信がちょっと壊れてしまって迷うようになる。この10年間ずっと迷ってるなって気がしますね。
ほうほうほう、はい、それは迷いが払拭できるような、はい、なんか
感じは今はないですね。
ない、まだ迷い続けてる。
はい、なので例えば年寄りの政治家なんかはこう言うんですよね、うん、小学校でビシビシどうとこう教えろと。いやだけどそんなことをやったって教育問題解決しないですよ、
うん、
僕あの人たちってなんか全然分かってないと思うのはそこですね。よく言いますよね、キャバクラのホステスさんとかを、
うん、
なあ君な本当にお父さんが悲しむからこういう仕事はやめろよって自分で飲みに来てるのに口説いてるおっさん、それは本当に口説けないと思うんだけど、あの子供に道徳をなんとかっていうのは一緒にですね、ほとんど、はい、完璧に近いです。子供たちは全く変わらないし、心の中で何こいつと思うだけだと思います。
なるほど、
うん、でもね考えてみたら変じゃないですか。自信を喪失した理由ってただ経済的にそこそこうまくいかなくなったということだけなんですよね。
うんうんうん、まあよくね、うん、その失われた10年とかいうような言い方ありますが、はい、でもそれが経済的にちょっとへこんじゃっただけという、
はい、だけですね、
うん、
はい、日本の社会そのほとんどのところではやっぱりすごく均質だし、
うん、
例えばどんな繁華街でも女の人が一人で歩いても危なくないし、
うんうん、
ほぼ大丈夫ですからね、うんうん、海外に比べたらもう比較にならないですし、
うんうん、
で若い子も当然殺人の件数は戦後60年ぐらいまでに比べたら全然少ないですし、
うんうん、
実際の件数が圧倒的に少ないんですよ、
うんうん
うん、でそう考えてみるとね、豊かさもまだ残っているし、なので今の豊かさをなんとかうまく守りつつ、今度は個々人がもうちょっと楽をして息をしていけるような世の中をちょっとずつ作り変えていけばいいじゃないと思うんですけど、
うん、
全然自信喪失するようなことはないと思うんですけどね、
うん、でも迷っちゃってる。
迷っています、
うん、
成長ができないから、他の国のように、うん、あるいは中国や韓国のように昔の日本のように育ちをできないからおかしいっていうのはなんか変だなと思って、
うん、
もう成熟したのでね、
うん、はい、うんうんうん、その迷いを断ち切る方向方法というのはどうなんですかね。そうなん
です。凶楽主義で言ったらどうでしょう、うん、楽しいことを楽しいと言って、
うんうん、
はい、それこそラテンの人たちのように
お気楽に、
はい、仕事はまあそこそこちゃんとやったさあとまあ夜はちょっと着替えて飲みに行こうよみたいな生活がみんなできるようになればいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、うーん、うん、ラテン化計画ですね。
はい、そうなるといいですねでも真面目なんだよな。
あ、まあなかなか、
うん、
ね、すぐにはできそうにないですけど、
うん、
でもそれが一つの方向性であるという
とは思いますね。
なるほど、
はい、そんなに別にスペインだってイタリアだってフランスだって、
うん、
ね、個々の会社員の給料高くはないですよ。でもやっぱり夏休み3週間とか取ってああやってね、いくつになっても恋愛とかやったりしてますから、
うん、
そういう生き方でいいのになぁとは思いますね。
なるほどなるほど、うん、そうか、ラテン化計画、はい、一つちょっとね、
うん、
目指すべき方向性かもしれないって話ですね。
そうですね、
はい、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の石田衣良さんを迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。 また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。